それでは冒頭私の方から、2015年3月期第2四半期決算について、説明をさせていただきます。お手元にパワーポイントのスライド、それからそのコピーなどが入っているかと思います。どれご覧になってもいいと思います。基本的にパワーポイントの形 に沿って、ご説明をさせていただきたいと思います。まず、連結決算の概要でございます。サマリー的に申しますと、ご覧の通りのですね、増収増益、増収営業利益前年並みということになっております。上期累計では各利益とも前年同期を上回っていますが、直近の7、9月が非常に厳しい減益になりまして、全体的にはですね、消費税の引き上げの反動の影響、それからインドネシアとかタイの海外でのですね、状況が良くないということなどを反映いたしまして、非常に厳しい決算ということをまず冒頭申し上げたいと存じます。連結売上高の状況でございます。1兆4307億円、前年同期に比べて605億円増加いたしております。国内の売上高の方でございますが、自社売上の方がですね、ご覧いただきますと4513億円ということで、41億円、減っております。やはりここは特に消費税の影響のところがですね、出てきている、出たということをご紹介したいと思います。OEM、他方では OEM 売上の増加もございましたので、これは全体としてはですね、増えておりますけども、そこがございます。5207億円ということで、都合264億円の増加でございます。海外売上高の方は欧州アジアでの増加がございまして、9100億円、前年同期に比べて441億円増加いたしております。その営業利益の増減の要因でございます。これご覧いただきたいと思いますけど、原価低減、あるいは為替の増益要因などございましたけども、他方で原価償却費のですね、増などございまして、営業利益はほぼほぼ前年同期と同じと、わずか2億円の増ということにとどまってございます。為替レートの方はご覧の通りでございます。影響、為替影響としては47億円の差益となりました。各国通貨で差益となっておりますけども、インドネシアルピアの方が15億円の差損ということになっております。設備投資、原価償却費、研究開発費、有利子負債はご覧の通りでございます。それからキャッシュフローの方でございますが、営業キャッシュフローの増加などによりまして、機種から900億円の資金が増加いたしたところでございます。次に連結ベースの事業別の業績を報告します。まず二輪事業の売上でございますが、アジアでの販売減少などございまして1235億円、前年同期に比べて151億円の減少となっております。営業利益の方も前年同期の営業損失10億円から、営業損失2億円ということにとどまっておりまして、まだ赤字から脱却できておりません。四輪事業の方でございます。 ご案内の通り国内売上の方はハスラーが前期末からの持ち越しがございましたので我々としてはお客様を待たしちゃいかんということで受注残の解消に、注力してきたわけでございます。あるいは新車関係ですとワゴン R に、SN チャージという、まあ、N チャージの進化版を搭載した車を設定するなど、まあ、商品力強化したり拡販に努めてきましたが、冒頭も申し上げました通り、想定以上に消費税率の引き上げに伴う反動減が長引いておりまして、自社ブランドにかかる売上は前年割れとなっております。それから海外売上高の方はインドや欧州での増加で前年同期を上回りました。まあ、この結果トータルとしまして四輪車事業の売上高は1兆2762億円と前年同期に比べて27億円の増加となっております。営業利益の方は、インドネシアあるいはタイの方が減益が響きまして、858億円ということで前年同期比13億円の減少減益ということになっています。特機等の事業につきましては、欧州とか北米での船外機の売上増加がございましたので増収増益でございます。ちょっと横にそれますがこの特機事業の関係で DF25A とか DF30A という、まあ、小型の船外機でございますけどもここにあります通りアメリカマリン工業会の技術革新賞を受賞いたしております。なかなかあまり馴染みがないかもしれませんけども合わせてご紹介させていただきたいと思います。10ページ目のところでございます。所在別の業績に移りたいと思います。で、日本からでございますが、まあ、日本の売上高の方は国内での、四輪車の販売増加に加えまして実は三国間取引の拡大が反映されております。従来少し小規模でやっておりましたけどもかなり外々のグローバル展開に伴いまして外々の取引が増えてきましたので、当社といたしましては、価格あるいは、販売政策税制対応などがばらつきが、なるべくないように整合性を取ってやらなきゃいかんということで、特にヨーロッパ関係のところをですね本社経由商流のみでございますけども、本社経由の三国間取引に切り替えております。従いまして、それが日本からの、商流で出ていくなんかにも乗っかっておりますので8288億円と、前年同期に比べて366億円、増加しております。為替利益の方は為替増益ございましたけども、国内での四輪車販売の悪化特に新車販売以外のところの周辺事業が、やはり車検が減る合ってる当たり年になっているということもありまして、減っておりまして、601億円と前年同期に比べて63億円の減少となっております。日本は増収減益となりましたけど先ほども申した三国間取引の増加が511億円ほどございますので、これを差っ引きますと輸出の方は実は減少しちゃっておりまして、全体でも減収減益というのが実態でございます。それで、次欧州でございますが昨年9月に SX4 S クロスこれを投入して販売促進やっております。それなりの販売は寄与しておりますけども、これも先ほど申しました日本を経由する三国間取引への切り替えを入れましたのでその拡大分が含まれまして2156円と、前年度供給によって657億円ということでえらく増えてるなというふうにお感じになると思いますが、三国間取引分を差っ引きますと121億円ぐらいの増加ということでちょっとその除く分のところもですねグラフに入れておりますので、実態としてはそっちを見ていただきたいと思います。営業利益の方は、前年同期の営業損失35億円から営業利益4億円と、ほんのわずかでございますけども若干の黒字ということになっております。 その次の右のアジアでございますけれども、インドネシア、タイなどで減少いたしました。まあ、他方でインド、パキスタンでの増加によりまして、トータル6020億円と前年同期比210億円の増加となっております。また営業利益の方はやはりインドネシア、タイでの減益が響きまして、273億円、前年同期77億円の減益ということを計上しております。まあ、特にインドネシアの、SIM、スズキインドモビルモーター社の業績についてちょっと補足いたしますと、売上高の方が四輪車の車種構成の変化ですとか、二輪車の販売減ございましたので、前年同期に比べて約2割減少。営業利益の方もルピア安による仕入れコストの増加とか、インドネシア競合自体も激化しておりまして、厳しくなっておりまして、前年同期に比べると営業利益も8割減という大変今厳しい状況になっています。でさらに厳しいのがタイの四輪でございまして、これ全体的にもですね、初回購入物品税還付策の反動減が、これは各社に効いているわけですけど、我が社の場合はそれに輪をかけて効いておりまして、売上高で見ますと前年同期4割以上減少、大変厳しい状況です。生産もですね、これ立ち上げたばかりのタイなんですけども、残念ながら前年同期の3分の1ぐらいまで落ち込んでおりまして、営業利益も固定費をカバーできずに赤字となってしまっております。ちょっと挽回ということで、我々の9月からですね、始まっておりますエレリオをタイで作って欧州向けに、輸出するということを、少し、手こ入れして生産台数のまずは回復ということに努めている最中でございます。それから一番右のその他地域でございます。これは北米とか大衆含まれますが、カナダでの四輪車販売の撤退に伴いまして、売上高が760億円、前年同期22億円の減少になってございます。営業利益は太陽州北米などの増強によりまして、営業損失8億円が20億円の営業利益ということになりました。続きまして連結子会社数、持ち分法適用関連会社数は、ご覧の通りでございますが、1点だけ合区しますと、従業員の数を見ていただきますと、57,545人ということで、ちょっと珍しく減っております。136億人の減少になっておりまして、これインドネシアなどで600人ぐらい減っているのが大きく効いておりますけども、ちょっとリーマンショック後の2009年9月期以来は、ちょっと久々の減少ということになっております。それから通期予想でございますが、業績予想の方ですけども、上期の実績を踏まえまして、各国での販売台数あるいは為替などを見直しました結果、連結全体での売上高各利益は前回予想から変更は加えておりません。これに向けて、下期何としてもですね、歯を食いしばって頑張るということでございます。為替レートにつきましては、実績それから現在だいぶ為替も動いておりますので、それらの状況を勘案いたしまして、全体的には円安方向に見直しをいたしておるところでございます。次に台数の生産販売台数でございます。まず二輪車の生産台数でございますが、これも残念ながらまだまだ再建途上でございます。アジアなどでの減少はありまして、前年同期に比べて12万8000台減少の92万5000台ということになってございます。ちょっと二輪にこの話で、付け加えますと、先月これ発表いたしました二輪事業の浜松工場の集約について補足いたします。今二輪の国内の拠点はですね、ご覧の通り3カ所に分散されております。非常にちょっと効率が良くない、あるいはその二輪技術センター竜陽というところにもう海の真ん前にあるとかですね、津波来た時の対策をきちっとやってもらって、それから海外で地産地消がどんどん進行して国内生産量は全体的に減っておりますので、これらの 理由を対応するために、設計開発実験から、エンジン、パワートレイン、製造、車体組み立てまでを、まあ、一貫同じところでやりましょうということで、多様化する二輪車、まあ、二輪まだこれ再建の真っ最中でございますけども、生産の効率化を図っていくということです。なお今豊川で、二輪船外機を国内生産しておりますけど、豊川の雇用は確保いたしまして、まあ、5年間ぐらいかけて段階的に浜松工場に集約する計画です。船外機の方は湖西、一番近い湖西のですね方に移転を移ることになっております。すいません、ちょっとそれました。で、二輪の販売台数の方でございます。アジアでの減少もこれ生産と同様ございまして、前年同期比12万4000台減少の93万2000台ということになってございます。アジアの販売の内訳ですけど、やっぱりインドネシア、インド、中国など各国で減少しております。まあ、インドでは特に主力のスクーターが競争激化で苦戦しておりますので、まあ、150cc の新しい新型のジクサ、これを発売して挽回などに努めているところです。それから加えまして、元 GP への復活でございます。2012年から休んでおりましたが、来年2015年シーズンから、参戦復帰ということでございまして、まあ、商品開発はもちろんですけども、二輪のブランドイメージの復活向上ということを図っていきたいというふうに思っております。加えまして、まあ、新しいスポーツバイクの新モデルもご覧のようなところを投入させていただいております。19ページ目でございます。四輪車の生産の方でございます。インドネシア、タイでやはりこれ減少いたしましたが、日本、中国、インド増加いたしましたので、前年同期に比べましてトータル、14万台増加の149万5000台ということになってございます。4輪車の販売もだいたい生産と同じ状況でございまして、数字でいくと10万8000台増加の138万台ということになってございます。ちなみにちょっと書いてございます、右の方に書いてございますが、ハスラーでございますけども、先般日本自動車電動のカーオブザイヤーを獲得することができましたので、ご報告をさせていただきます。それから加えまして、4輪のトピックスとしまして、スイフトがですね、世界累計販売400万台、これをスズキの中の4輪車では最速で9年9ヶ月で達成することができました。こちらの方も世界中で高い評価をいただくことができたことを報告したいと思います。で、その日本の足元の状況でございますけども、まあ、ハスラーの好調ございましたけども、まあ、これは前期末に積み上がった分の受注残、これの消化でございました。まあ、お客様に一日でも早く届けなきゃいかんということで、尽力しておったものでございまして、まあ、前年同期に比べて2万6000台増加の36万7000台ということになってございます。ハスラーの受注残ももう通常の状態に戻っております。むしろ、ハスラーも含めて全体の新規受注の状況は、前年割れ、になっておりまして、少しここは正念場という認識を我々は持っているところでございます。それから23ページでございます。インドでございます。まあ、ここは政権交代によりまして、モディさんになってから非常に景気全体のムードが良くなったと、まあ、それを反映して特にエントリーカーの需要が戻ってきたということなどを反映いたしまして、台数も前年同期比7万1000台増加の55万8000台ということになっておりますが、まあ、これからムードでとどまらずにですね、本当の需要がもっともっと出てくることをですね、期待をいたしております。それから加えまして先月10月に例の軽油価格、ディーゼルの価格政策が、自由化されました。したがってこういう燃料価格の政策、燃料政策の方も引き続き注視していかなきゃいけないというふうに思っております。それからインドでは中型のセダンのシアズをですね、やはり10月から発売を開始しております。これらも中近東など中近東アフリカ諸国にも順次発売していくようになっています。それから 同じモデルを中国でも長安スズキで、本年中に生産を開始して、車種名としましてはアリビオという名前で販売する予定となっております。トピックスは以上でございます。で、ASEAN はですね、全体的に見ますと、やっぱタイの 1万5000台減というのが響いておりまして、前年同期に比べて1万6000台減の9万6000台。それからインドネシアの方も競争が激化しておりますので、例のローコストグリーンカー政策のワゴン R にですね、日本のスティーリングに相当する GS モデルを追加しまして、各班、商品力強化を努めているところに加えまして、インドネシアはパワートレーンの内装化投資ですとか、新しい組み立て工場の稼働がありますので、少し中期的に視線立って基盤固めの時期ということでございます。それから26ページのところは欧州でございますけれども、これは新型の SUV ビターラを来年初めから投入する予定です。新しいコンパクト SUV として各班を満たしていく予定になるとございます。最後でございますが、生産販売台数の通期予想です。二輪車の方は、先ほど実績の方で下方になっちゃいましたけども、通期も、生産で13万8千台、販売で、12万6千台、下方修正をさせていただいております。それから四輪車につきましては、インド、パキスタンなどの販売見通しを修正して、生産で8万2千台、販売で5万6千台、こちらの方は上方修正をさせていただいております。特にインドにつきましては、インドの販売見通しを前回予想では前年比 3% 増ということにしておりましたが、今回こう直しまして 10% 増ということで修正をさせていただいております。それで最後でございます。一株当たりの配当金でございますが、全体、それから足元の状況が非常に厳しい状況でございますのでですが、前回予想、据え置きまして、中間配当金につきましては一株につき10円、年間配当予想につきましては一株につき24円ということにさせていただいております。私からの冒頭説明以上でございます。